CSS ナイト in 青森ボリューム8セッション2、斉藤徹さん、橋本涼子さん、地元事例1、三山水、プロダクトデザイン最高、ものづくりではなく物事づくりへ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 はい、ということで2番目のセッションを担当いたします、スタジオディザイナーの斉藤と申します。ちょっとタイトルがすごい難しそうな感じはしますけれども、実際そんな難しいお話ではなくて、実際そのものづくりとか物事づくりって何なんだろうっていうところを、去年1年間かけて、進めたプロジェクトを通して、その実話を、ここでクライアントさんとともにお話ししていこうかなと思っております。まずは自己紹介からさせてください。私、スタジオ T サイトの斉藤徹と申します。八戸市で主にグラフィックデザインを中心に、仕事をしております。ウェブももちろん、デザインに関わっていたりします。で、まあ、偉そうにどの試合はいますけれども、実は独立してまだ4年目の、まだまだひよこみたいなデザイナーでございます。で、今日一緒に、お話ししていただく、どんな話をするかちょっとドキドキしてるんですけども、クライアントさんの橋本涼子さんです。
はい、八戸から参りました橋本涼子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回も去年、ありがとうございます、去年1年間ずっとこう三山水というですね、炭酸水なんですけども、そちらの方を商品化するために、本来私なんかも全くアナログ人間で、本当にクライアントとしてはこういう人間ってすごく多いと思うんですよね。ウェブサイトを全く知らない、ラベルデザインの全く知らないという人がゼロから斉藤さんと一緒にどのように進めていったかっていうのをお話しして、何か皆さんの参考になればいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
ちなみに橋本さん、はい、こういうふうなデザイナーに仕事を振るとか広告代理店に仕事をお願いするっていうのは今回が初めてだったんですよね。
全く初めてです。
はい、じゃあその辺の話も交えながらいろいろしていこうかなと思います。で、物事作りっていうのは私がこのセッションのためにちょっと組み合わせて作ったというか、もともとある言葉ではあるんですけども、何かというところでまずお話しさせていただきたいんですけれども、私がデザインをするきっかけだったり、デザイナーになってみようと思ったきっかけが、原健也さんという有名なデザイナーさんがいらっしゃいまして、その方が書かれている白という本の中にですね、冒頭に、僕はデザインという仕事をしていると、専門はコミュニケーションとか、だから、物ではなくてことを作っているんだと、その具体的には何か、ポスターやパッケージ、シンボルマークだったりとか、ブックデザイン、展覧会などを無数に作ってきたんですけども、それらは、物としては出来上がっているんだけれども、その言葉の存在、要はコミュニケーションをつなぐためのことの残骸のようなものだ、痕跡のようなものだというふうなことが書かれてあります。で、私の一応基本的なスタンスでやっているのは、デザインするっていうことは何かっていうと、そういったものを、それを作るのは当然なんですけれども、それだけではなくて、いろいろな事柄をつなげていくこと、その2つを作る、それが物事作り。世の中や人の頭の中にどうすればそういった事柄の特別な結び目を作ることができるかを考えることだと思って仕事をしています。で、今回たまたまこのプロジェクトがそういう形で進んできた経緯もあったので、このセッションで実際に、炭酸水という、そちらにも先ほど紹介いただきました炭酸水というプロジェクトの、中で起こった概要、実際皆さんもされているようにヒアリングをしていく、そしてその中でどういった課題が出てきたか、それを踏まえた上で先ほどの物事作り、それをどうやって始めたか、そして完成、要はラベルのデザインができたりとか、ウェブサイトができた段階で、完成してからどういったことが起きたか、こういった流れで進めていければなと思います。すみません、一人で喋りますね。じゃあこの辺からいよいよ橋本さんにいろいろ話を聞きながらいきたいと思います。はい、じゃあまず炭酸水プロジェクトの概要ということで、もうとばかかりでもう出しちゃいますけど、炭酸水という、
はい、
炭酸水と炭酸水ってこう繰り返し言ってるとわけわからないんですけども、お水を作ります。こういうふうな写真が出てますけれども、この写真撮っていただいた方、実はこの辺にいらっしゃる方が、撮っていただいたりとかですね、コピーライティングも実は、去 去年のセッションでこちらに登壇された、株式会社六角の、森田さん、森田哲夫さんにお願いして、ネーミングをしていただきました。まあ、その辺の経緯もまたちょっと。で、マックパンフレット、まあ、小さい商品もありますし、見ていただければ。あとはウェブサイトというようなところで、実際に橋本さんが発注されたと。で、加工場はこれ、八王子市ですもんね。
そうですね。もともと私の主人が八王子製氷冷蔵といって、三島サイダー、八王子ではちょっと有名なんですけども、三島サイダー90年作ってる会社に勤めてまして、はい、そちらの方のお水を使って、この他の商品を作れないかなっていうのがちょっと一番最初の発想になって、そこからスタートした
んです。そこからスタートしたんですね。まあ、こういう三島サイダー、実は三島サイダー、隣にも、姉妹品でいいんですかね、バナナサイダーというのを会場に持ってきていますけれども、要は水に注目されたということですよね。
そうです。まあ、90年ぐらいサイダー作ってるんですけども、もともと水は三島の水って八戸にある水を使ってるんですが、それをですね、サイダーを作るために水って硬水と軟水ってあるんですけど、硬い水、柔らかい水、日本の水は大体軟水なんですね。ところがこの三島の水っていうのが硬い水、硬水でなかなか日本にはないタイプの水だったんです
よね。まあ、要は硬いとこ山に注ぎ込んでるんですが、これ八戸市っていうところに実は八戸キャニオンっていう場所があってですね、日本一、地上から立ったところで一番深いところが見えるっていう実は名所がありまして、これ何かというと、某大手の会社が石灰石を取ってるんですね。っていうことはその石灰岩のミネラル要素を多く含んだものが地下の浸透水を通って工場がある三島というところに流れ着いている。まあ、それが大きな要素で、ある程度の硬い硬度を持ったお水になった。まあ、その水を炭酸水にしていた。
そうですね。もともと三島サイダーは、はい、わざわざそれを
軟水
に変えて、90年ぐらい売ってたんですね。
なんで変えてたんですかね。
やっぱり製造する上で、瓶が硬水ってこうカルシウムが
汚れちゃうんです
ね。
わかりますけど。
はい、
見えますかね、竜の口のあたりが白っぽくなってるんですけど、もともと青銅でできてるんですけども、こう繰り返しその石灰分がついて、白くなっちゃったって、こういうのがコップとかにももちろん瓶にもついちゃうので、洗浄の手間がかかるのでわざわざ軟水に変えてたと。まあ、これだけ聞くとなんかすごそうな商品になりそうだなっていう予感はあったんですけれども、で橋本さん初めて注文されたという割にはこのプロジェクト指名でそれぞれ
そうですね
されたんですよね。いや
最初本当に香水そのものの炭酸水を1回、
はい、
試験的に作った時に結構評判良かったので、うん、じゃあ本格的にやろうかっていう時に、製氷自体ではやらないよと、その主人が
やらないっていう
話やらないですねところが、まあ、あなたが自分 の, 企画でやるんだったら、
はい、
こっちは作りましょうって。
じゃあ実際には、先ほど出てきた八戸製氷冷蔵のでは作るけれども、そこの会社名で売ることはないよ。
そう
です、ね、だったらいいよってことだったんですね、
は
い、
企画とか販売はそっちがやるのであれば作るのは作りましょうっていう。
なるほど。ということで、ちなみにここ今こう仲良く話してますけれども、このプロジェクトの最初の段階って、まあ、私ラベルデザインをデザイン未来この瓶作りたい、こういう炭酸水作りたい、ラベルお願いって言われたんですけれども、面識は
全くなかったん
ですよね。
はい、
先ほど高野さんのセッションで出てきたんですけども、知人を通してなんか隣で忙しそうにデザインしてる人がいるけど、その人に聞いてみようかっていう話から始
まった。そうですね。
どうでした？
いや、もともとやっぱりラベルデザイン最初 の,、はい、こう商品作るときには必ずプロの方にお願いしてっていうアドバイスをいただいたんですけども、はい、その地方の八戸でプロのデザイナーって全く思い浮かばなくって、でたまたま知り合いの人に、いやこういうデザイナーっていうか知ってるって言ったら隣のデスクに言うってい
う、ね、っていう話から始まったので、なので逆に言うと橋本さんは私がどんなデザインを知ってるかすら知らずに注文をしてきたというような実は経緯があります。まあ、その後一度面接して、面接したら知るですね、 ちょっとお会いしてお話を2時間ぐらいにして、ラベルデザインをじゃあ進めていきましょうかということで、
そうですね、
でいよいよプロジェクトが動き出しました。で、また面白いケースとしてこうヒアリングとか課題っていうのが出てくるんですけれども、はい、制作はもう全最初の段階から、ウェブの制作会社も、まあ、さっきほど出ましたけど映像の制作も、まあ、もちろんラベルを担当するデザインもみんなスタートから一緒で始めたっていうプロジェクトでしたよね。
本当に私は全くの素人なので、なんだろう、普通上であればそれ全部会社の中でやってくれるのが本当だったかもしれないんですけど、それぞれに知り合いがいたので、それぞれに頼んでこのサンサンツイプロジェクトって、あ、まあ観察するプロジェクトっていうのを一緒にやっていきましょうってこちらで下ごお願いしたんですよね。
なのでもう、スタートの段階から最後まで、まあ、みんなチームになって入ったというようなケース、まあ、あるのかもしれないですけど、私は初めてだったので、でやっぱり出てくるのは、皆さんもそうかなと思うんですけども、じゃあどの人に売りたいですかって、どういう市場にこの商品出したいですかっていうのは聞きたくなると思いますし、それが見えてこないとやっぱり、なかなか商品を作っていくとかデザインを起こしていく工程って大変なんだろうな、まあ、特にウェブってなってくると余計、まあ、ウェブの話をすると橋本さん、この初期の段階ではウェブでこの炭酸水は売る売らないどちらでしたっけ。
あ、ウェブで売るっていう感覚はなかった、はい、
最初からなかったんですね。
最初からなかったです。私はインターネットしかやらない人間なので、インターネットとか、はい、なんかこうウェブのイメージって会社の説明があって、はい、商品のっていう、うん、そういうイメージがあったので、はい、全くそれでなんとか商品を売ろうという感覚はなかった
んです。なかったんですよね、はい、もうこの段階で結構つまずき始めてですね、どうやってウェブ、まあ、ウェブは頼まれてないんですけれども、ホームページってじゃあどうなるんだろうとかってモヤモヤした状態だったり、でマーケットもやっぱり、じゃあどの人に売りたいですかっていうのも、実は大まかに言うと、どうでしたっけ
大まかにっていうか、最初は地元で売ろうっていう話だった、
はい、一番最初は地元で売ろうと、は
い、でもその時に、まあ、プロジェクト今4人ぐらいいたんですけども、いろんな話していくうちに斉藤さんが私にふっとこう振ってくれた話があって、私もさ、これこの炭酸水なんですけど、自分は個人的にどういったところに飲んでほしいですか、今できるできないじゃなくて、
そうですね、将来的にこの炭酸水はどこで 飲まれててほしいな、まあ、例えば海外に行ったら、フランスのフレンチレストランにこれがあったみたいな、そういうのはないですかみたいなことを聞いたんです。その時の回答もすごかったんですけどね、何でしたっけ、
ドバイでしたね、
ドバイに行く飛行機のファーストクラスのグラスに出てくる、そういう商品であってほしいって、
そうです、
聞いた瞬間に聞かなきゃよかったんですって思ったんですけどもまあそんなこともありました、でまあホームページもなんとなく、まあ、高級そうなものになりそうだなっていう感触はあるとも、現実的な形はもう一切見えてない。で、たどってたどって、なんとなくこれ商品をちゃんとしっかりさせていかないとダメだろうと思いながら、いろんな商品を探すんですね。で、すごい思い入れの強いそのお水、名水を使ってるっていうところのところにたどり着けばたどり着くほど、コンセプトがどんどん見えなくなってくるんですね。で、まあ、こうさっきからチラチラ見せてるの、あの汚い手書きのラフスケッチをいっぱい見せてるんですけど、これ、フランス製作誰にも見せたことない、嫌だなと思いながら出してるんですけど、
私も初めて見ました。
はい、ですよね、って言いながらデザインもいろいろ試行錯誤をするんですけど、はっきりやっぱり見えてこないんですね。で、何が原因だろうと思うと、まあ、水の強みっていう思いのほかないって、種差し海岸って初めての海岸に行って一人立たずんでたんですけどね、海猫見てたらもっと困ったっていう感じになってしまったんですけども、まあ、大体みんな困ったから始めるのはデザインなので、ここでいよいよ、まあ、じゃあ、ことをどうつなげるに、どうつないでいけばいいかというところで、物事作りを始めていくと。で、ここでもう一回改めて、橋本さんに伺ったんですよね。多分、もうちょっと違う要素が、この炭酸水を作りたいところにあったのではないかと。というところで伺ったのが、こちらですね。
そうですね。
こうまあ、先ほどもあったように別の会社ではあるけれども、ご主人が、 経営されているとか工場長を務めていらっしゃる氷屋さんっていうところ、なんか聞くともう八戸製氷冷蔵って実は八戸で一番最初に出来上がった株式会社なんですよね。
そうです
ね、はい。でまあ、大手で結構いろんなところの氷屋さんの元締め的な存在でもあるんですけども、結構先行きは
もうやっぱり時代がね、はい、どんどんどん変わってきますので、
うん、意外とその、
はい、昔のようなものはないですね。もう
物流に押されてる感じなんですね。
そうですね。授乳なんかもだから今は本当に、はい、一番盛況時に、はい、盛況時の半分3分の1ぐらいに、ね、
あ、そんなに
言ってるんですね、
はい、で ちなみに大きい工場なんですかね。
はい、
雇用、そうすると、でも皆さん仲いいですよね。
すごくアット
ホームな感じですよね、はい、アットホームな感じですよね。でも、まあ、逆に言うとそういった雇用が一歩間違うと、その雇用がなくなってしまうという可能性があったと。で、これ工場の中なんですけども、入って撮影したんですけど3分ぐらい入ってたらカメラが動かなくなってしまうので寒いんですけど、こういったちっちゃい工場で、まあ、逆に言うと、もう先ほども言いましたけれども、最初の頃から、お水に慣れ親しんできて、で、八戸って基本的に水産業と工場自体が海沿いに面している、まあ、冷やす冷却能力が高い、そういった工業とか水産業を育んできた水、まあ、氷を作ってた会社なので、時代とともに成長し、で、先ほど言ったその水の強み、それをもう90年以上コントロールしてきた、で、さらにこう三島神社っていう、まあ、神の水とも呼ばれているお水、ね、まあ、神聖な水として生活水として使われてきたお水を炭酸水にする、まあ、結局全てを融合する要素ってひょっとしたらこの90年ぐらいサイダーを作り続けてきた、三島サイダーを作り続けてきた八戸製氷冷蔵なんじゃないかと。これを、まあ、要はハブとしていろんな要素をつなげていくっていう形にまずは作っていきましょうかと。つまり、水のスペシャリストを八戸製氷冷蔵が丹精込めて作ったお水というところで、八戸製氷冷蔵金星っていう、最近あまり聞かないと思うんですけれども、そういった意味合いの、お水にしていくことで、要はギフトであったり特別なものというくくり、そういう商品がいろんなストーリーを持っていながら、提供していますよというストーリーを、まあ、プロジェクトの中で作ったと、
はい、
これも私が作ったわけではなくて、皆さんと一緒に作りながら進めたという感じですね。で、実はですね、八戸製氷冷蔵さん、ロゴマークと呼ばれるものはないと、プロジェクト中盤でも結構ないって言われ続けたんですよね。橋本さんもないと思ってらっしゃいました。
私も見たことなかったです。
なかったですよね、
はい。
そしたらですね、金庫に、突然このマークが出てきてですね、氷って書いてあるんですけど、これ何ですかって言われた、もうそれ社標って言われて、ここで思ったのが、そっか、ロゴマークっていうと分かんないだろっていうところが一つ、あったってことですね。要は会社のシンボルのマークとしている社標はあるけれども、ロゴマークはないって思ってらっしゃったってことなんですよね。でも開けてみたらこんな素敵なものがあったので、これをぜひ使わせてくださいということで、ただ金庫にですね、これ手書きで書いてあったので、これからパンフレットとかラベルに使いたいなと思ってもなかなか難しかったので、どうしたかというと、こうグラフィックに起こし直したと、ザザッと分解するとこういう形で、なんでこれがこういう形でできたのかと分かんないぐらいなんですけども、一応すべてですね、実は同じ大きさの円の比率でできていますね。1個の円に対しての3倍で横に広がっているとか、これの4倍の大きさが3倍の大きさが外の円とかですね、ちっちゃい円はいくらとかっていう、まあ、グラフィックの力を借りてもう一度先ほどあったマークを展開し直していると。でさらに、どういう意味があるんですかって聞いたら、工場長もですね、知らない、なんか昔からあったって言われたので、せっかくこの金星にするっていう意味をもう一回捉え直してですね、それぞれの マークの穴が抜けているところは、天然の要素、太陽と空、っていうところ意味付けをもう一回し直してですね、それが一点に集まって氷になっているという、解釈をし直してお渡ししたというのが、ラベルを作る上で全てをつなげる要素としてこれは外せないというところで、デザインの、まあ、デザインというわけじゃないですね、もう一度復興させたというところです。で、とはいえこのここまででもなかなか、まあ、はっきり言いますけれども、これはここで初めて言っちゃうんですけど、橋本さんに対してですね、結構強気でこれぐらいの口調で言ってるんですけれども、ちゃんとしたものなのかという確証が、要は先ほど言ったコンセプトはちゃんと作ったつもりでいてもどうなのかっていうのが分からなかったんですね。
そうですね。
橋本さんどうでしょう、ここまでこう矢継ぎ前にこういろいろ話のプロジェクトが進んでたんですけれども、聞いてた当時ってどう思われてました？
聞いてた当時、いや最初のあたりだと思うんですけど、
はい、
本当に私、あの斉藤さんたち、まあ、斉藤さん含め、
はい、
プロジェクトの皆さんにすごく失礼なこと言いました
よ、ええ、毎回言われてましたよね。何ておっしゃってました
っけ？全くわからない、わからないから、デザインのこととか、ウェブのこととかわからないと、はい、私を騙すのは簡単だからねっていう話をしてましたよ ね、
一番プレッシャーがかかることですね。騙そうと思えば騙せるよっていう言葉を言われると困ってしまう。でそれが結構続いてきてですね、何にたどり着いてるか、まだ三三水という名前が決まる前の話なんですけれども、もうこの段階まで来た時には単価がある程度見えてきたんですよね。製造をする価格、先ほどの経営の話、高野さんのところで経営者の目線からいくと大量に実は作れないので一本あたりの単価がすごい高くなってしまうんです。西馬財団もよくよく聞くと結構原価すれすれの金額で実は市場に販売されてたりとかしてるんですよね。で、順当にその価格を乗せて市場に出した場合どうなるかっていうと単価がものすごく高くなってしまう。ひょっとすると1本500円ですよねって話でずっと進めてたんですけれども、じゃあこの理論は本当に正しいのかどうかっていうところをで東京にも販売しようと決めてたんですね、プロジェクト。じゃあこの企画を東京のコピーライターさんに持って行ってこの説明をして本当に納得してもらえるかどうかっていうところで、どうなったかというと、先ほど言った去年も出た六角の森田さんという要はコピーライティングのスペシャリストに同じ説明をコンセプトとしてやってもらえるかどうかといったら実はやってもらいました。でそればかりではなくてですね、初期案でコピーライティングが30万ドーッと一気に上がってきて、その中で、まあ、よりすぐりをチーム全員にして残った4案をデザインに生かしてクライアントさんに見ていただきたいということですね。ちなみに今ずっと出てますけど、アシュバット、
はい、
ありましたね。
ありましたね。
ちなみにじゃあデザインは何個作ったのっていうと、32コピーがあって32コピー作りました。それは見せられないみたいなんですけど、そのうち、よりコンセプトに近いだろうっていう4は、次がこの港町炭酸水、これ意外と好評でして、
はい、
で、搭載っていうのもありました。で、まあ、キャッチコピーがまた素敵でね、人を美しくする、彩りの炭酸。炭酸水って、まあ、透明なんですけど、なんか泡とか、そういった五感の響きとかが、まあ、彩りがあるだろうみたいなところで、あったんですけれども、一番最終的によりコンセプトに近いであろうっていうところのイメージであったり、はじめせりの品性、堂々とした感覚とか、
そうですね、
そういった部分から、三水という
のが、そうですね、
橋本さんこれ結構即決だったんですけども、
そうですね、その頃結局あの炭酸水ってすごい美容界でもブームだったし、うん、女性、はい、結構の炭酸水飲んでるあの方も多かったので、その女性のイメージとあとさっき言ったようにちょっと単価が高いので、多分50代、40代、50代、60代ぐらいのターゲットだろうなと思ったときに、三三水っていうとやっぱりその人たちって美空ひばりの愛さんさんをイメージすることもあるので、はい、そういうことをこう考えたときにもう即決でこうあ全部こう合わせた 要素のものがこの三三水に入ってるなと思って即決で決めました。
なんか降り注いでる感じがあります
ね。はい、
まあ、年代によるということで、せっかく出たんですけど、ちなみに三三って読めた方、会場の方どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと挙手していただければ。お、結構いらっしゃいますね。よかった、
ね、
読めないよって言われてわざわざルリを振ったんですけど、意外と読めたってことですね。よかった。というところで、ようやく商品の名前やコンセプトやどう売り出していこうかっていうところがほとんど決まった状態で、で、まあ、これスライド公開しますけど、この辺ボツ案なんで、使いたい方はどっかで使えるかなとも思いますけどね。まあ、使わないでしょうね、ボツ案で。はい。で、いよいよ、まあ、いろんな工程があり、商品も完成しましたと、写真も撮影していただきました
と。
これ後で請求されるそうです。スライドで使ったって言って。で、もうあのリアルにもう今まで例えば紙ベースで作ってたりとか、ね、合成で作ってたりとか、写真も撮ってるけど平面的でしたよね。
そうですね。
出来上がってみて、実際その最初に思い描いてこう進んできて、目の前にある商品ってどんな感想でした？
あの思った以上に、
はい、
あの高級感まで出るなっていう。そうですね。
じゃあ意外と狙い通りっていう
か、狙い通りですね。
これ持って営業いけそうだなっていう感覚ってありました？逆に聞きたかったんですけど、
いけそうだなっていうのは、あのこれラベルってあの製品レジのパートさんたちが一人一人手張りで作る、手張りなんですよね。
手で貼ってるんですよ、これ一枚一枚。なんでなんでしょうね。あのデザイナーのわがままなんですよ、実は。
それでそのパートさんたちがクレームを工場所に行ってきたときに、あ、これはいけるなって思いましたね。
ね、なんでこんなの作ったのって。あの銀色のシールタイプの紙で一回剥がしちゃうとすぐペラッてなっちゃって、こうすぐくっついちゃうんですよ。ちなみに私は一枚もまっすぐ貼らなくてですね、あの撮影の時に某カメラマンにあの4本曲がってて1本しか使えないからこれ大事に使おうっていう話をされたんですけど、それぐらい結構難しい、はい、
私も不器用なので、ね、あのパートさんたちのように貼る
貼れないです。あとで見ていただきたいんですけど、かなりまっすぐ貼ってます。びっくりしますね。じゃあ結構商品としては、はい、なんかこういろいろプラスになりそうだなっていう感覚はあったってことですね。
あと出来上がった時にたまたまあの東日本さんの取材があって、うん、あのこの三三水っていうのをモニター募集したんですよ。
あ、そうですよね。
で、1日、夕刊だったと思うんですけど、夕刊に出したその日のうちにもう募集人数も到達しちゃって、
あっという間でしたもんね。
あっという間に、はい。だから結構あの皆さん炭酸水には興味あるんだなっていうのを。
そうですよね、
はい、
どれくらい関心があるんだろうっていうもとで結構、ね、
そうです
あのモニターキャンペーンとかやってみたんですけども、はい、あっという間で、まあ、意外と反応いいんじゃない、はい、と思ったまあ、それが多分思わぬ反応だったと思うんですけど、その他に思わぬ反応って何かありました？
当初あのマーケティングとしては一般の方に売るんではなくて、やっぱり一本単価が、うん、やっぱりちょっと単価が高いということもあって、
はい、
あの料理店とかバーとか、ね、
はい、
レストランとかにあの B2B という形で直接出向いてセッションしてあの置いてもらうっていう営業方法を取ろうっていうことだったんですけども、
う
ん、
そうですね、
あの通販サイトはいつ出るんだっていうのをお客さんの方から
問
い
合わせて、結構疲れちゃった感じですね、
はい、です私と斉藤さんなんかもだから最初もそういう一般に言う感覚はなかったので、うん、通販サイトはもうしばらくいいよねっていう、
そうですね、
まだ設定しなくてもいいよねっていう話をしてたんです、
はい、そしたらこう年末にね、あのやっぱり出そうみたいな。
そうですね。
結局急遽、でも、まあ、独自に作ってやるというよりも、もう常にある、
ところから、はい、
はい、に、まあ、下ろしてそこで販売するという形、まあ、それも何かというと今の現状で無理しないというところだったんですよね、っていうような思わぬ反応が、まあ、いい反応は結構出てきましたよね、はい、続けて出てきたんですけど、でちなみにさっきレストランの話がちらっと言ったんですけども、ここまで商品化する間にコンセプトの一つとして、個人にはおそらく東京だってもなかなか買えないだろう、まあ、目に触れる機会もないのだっていうところで、別の軸線はないかっていうところで、イタリアンとかフレンチレストラン で、もし今行くとですね、炭酸ってどうかというと海外製品がほとんどないんです。ひょっとしたらその日本の純国産でそんなに高度もきつくない炭酸ってニーズがあるんじゃないかっていう箱を1個作っておこうというところで、実際にそのコピーライティングをする段階で、私結構自腹はたいて高そうなイタリアとフレンチレストランに行ってきて、あの炭酸の種類と銘柄と高度とですね、価格を全部リサーチしてきたんですけど、リアルマーケティングしてきたんですけども、高いんですよね。いけるなって一瞬思ったんですけど、何の根拠はなかったんですけども、まあそういうことがありました。で、思ってはいたんですけれども、実際に橋本さんお忙しくてなかなか営業はできてないですね。
そうですね、やっぱり当初のターゲットってやっぱり首都圏のバーとかレストランとかで、やみくもに行くわけにもいかないから、さっきあの高野さんのじゃないんですけども、やっぱり紹介っていう形で、あの紹介してもらってそこに出したり、あの提出してもらったりっていうことを今繰り返している最中なんですけども、まあ、リアルタイムで昨日ですよ、昨日も、はい、スパゲアの
今日の話しちゃうんですね。
現実をお
話ししたい人
なんですけど、あの世田谷共同のバーの、あの経営者の方から、ちょうど日本産の、中高水の炭酸水を探してるから送ってくれってことで送ったんですよね。やっぱり飲んでみて、あのストレートにはすごく美味しいんだけども、バーですので割った、本当にこう割って飲むのかストレートに飲むのかっていう選別がよくわからないとか、
まあ、コンセプトを発揮してない、
そうなんです、
ね、そのまま飲ませたいのか割って飲ませたいのかよくわからない
という意見とか、
あと見栄えはいいけどストーリーが全然見えてこないとか、
そうです、
あの結構昨日ちょっと前夜祭があって、皆さんと仲良く飲むところだったんですけど、それがこうFacebook のメッセンジャーで送られてきてですね、送っても送ってもどこまでも止まらないみたいなぐらいちょうどできたんですけれども、入る前に結構へこみつつも受け止めてみるとですね、その中にやっぱりいろんな次のヒントが出てくるんですよね。まあ、逆に言うとそれくらいこの1個の商品を通して文句もつけてもらえるくらいいい商品だったっていう捉え方もできるなって、楽観的に。
そうですね、まあこの3冊いい、限らずバナナサイダー、
はい、
バナナサイダーについてもそうですね、上がってきました
っていうような感じで、
はい、
プロジェクト自体はこういう本当に今の掛け合いのようにどうなんだけどどうなんだろう、こうなんじゃないかっていうところの模索の繰り返しでやっていくと、やっぱりまた現実が出てきて厳しいな、これどうクリアしようかっていうのを、まあ、ほぼ1年間かけてじわじわと作ってきたと。で、実際に全体通して見て、
はい、
ちょっと今まだ現在進行形ですけれども、初めてこうデザイナーというか制作をする人間に仕事をして、
はい、
じわじわ形ができていき、で現在多分できてからってできるまで結構どうでもよかったりするっていうか、商品が決まってしまえばいいと思うんですけども、
はい、
実際橋本さんこれからこの商品で先ほど出てきた、製氷冷蔵のまた別部門での収入の安定化を図るというところになってくると、はい、じゃあこの先どうなんだろうっていうところが一番大きかったりっていうのもあると思うんですけど、
はい、
全体を通してみて、
はい、
これからに向けてどんな感じ職でいらっしゃいますかね。
そうですね、ウェブ制作者に限らず仕事ってすごく一番大事なのは人と人の信頼関係だと思うんですよね、
うん、
だから、まあ、さっき高野さんがスキルの先にセンスってお話をなさってましたけども、その前にやっぱりあの紹介してもらえる自分だったりっていう、そのなんかこうクライアントと、
はい、
あのウェブ制作者側の信頼関係があったからこそ、そこでぶっつり切れるんではなくって、
うん、
ずっとやっぱりあの繰り返していくものだと思うんですよね、
うん、
だから例えば、まあ、私の三三水のプロジェクトが今こう終わったとしても、
はい、
多分私は何かの機会があったら斉藤さんを紹介するだろうなっていう、そのつながりがずっと続いていく、うんうん、っていう感じですね、今考えてる、今考えてる、
いい
話してるから。
でもですね、ちなみに、まあ、この話を通して唯一良かったというか、リアルな話で良かったことは、先ほど作った製氷冷蔵 のロゴマークというか、社標をベースにロゴマークに変えたことがあって、その全体像を見せたことによって何が起こったかとい 八戸聖書の皆様のサイトリニューアルを、の仕事をそのままいただきました。ただデザインを一切させてもらえなくて、ディレクションにだけ入ってるって不思議な感じになってしまったんですけど、工場長、私デザインだと思ってないんかもしれない
ですかもしれないです。工場長が条件出したのは斉藤さんのディレクションでっていうのが条件だったみたいですか。
一応デザインでって言ってもらえるとすごい嬉しかったんですけど、まあそういうこともありました、ね、
また別のところで
チャレンジしましょう、はい、というところで、まあ、いろいろなそういう設定をつなぎながらじわじわこう、ね、あの特別すごいことを多分今話の中でしてっていうのをすごいすごいことはしてないと思うんです。で実際その、まあ、大きいテーマで結構難しそうに物事作りっていうことを言ってしまいましたけれども、もう一回いきますけど、デザインすることっていうのは物とこと、物実際 の生産力を作ることでもあるんですけれども、いくつかのその物をどう、組み合わせて形に変えていくかと、その次に何がつながっていくかっていうことだと思うんですね。世の中や人の頭の中にどうすれば特別な結び目を作ることができるか、それを考えることがデザインだと思って、やっぱり今でもそう思っています。で、やることというのは多分すごい難しい、要は、クリエイティブの神様が天から降ってきて表意して何かできるみたいなことではなくて、一つ一つの事象をいろんな角度から見て、先ほど高野さんのセッションにもあったんですけども、視点を変えてみることによって、その大事なものっていうものの見え方が大きく変わってくることだと思うんですね。それを丁寧に拾い上げて、そしてしっかり形にしていくこと、それをお互い確かめ合うことができる関係を築くっていうところが、おそらく制作を今後していく上での一番大事なパートになってくるんではないかなと常に考えながら、進めています。なんか静まり返っちゃいましたけど、この、先ほど言いましたけど、そんなにベテランのデザイナーでもないですし、取り立てて有名でもないです。多分会場の皆さん初めてお会いする方も多いと思うんですけども、実際ね、そういう丁寧に拾い上げて作るっていうことが実感されて分かっていただけたらいいんですけど
実際完成するまでに、はい、結構プロジェクトで、うん、その全体の話し合いで結構持ちました、はい、
そうですね、それがこのプロジェクトの多分、よく進んだ一番大きな要素だったのかなと思っておりますということで、こういろんな話をさせていただきましたけれども、この辺でセッションを終了したいと思います。今日も皆さんご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、すっごい面白かったですね。
斉藤さんが新しく仕事受注したっていう話が
良かったかな、
良かった感じで、ね、
はい、じゃあ会場の皆さんから質問を受け付けたいと思います。質問ある方
どなたかいらっしゃいませんか。
はい、いらっしゃいました。
はい、ドキドキしますね。
すごく楽しい話ありがとうございました。
ありがとうございました。
仙台から来ました斉藤、私も斉藤と申します。今ですね、お話を聞いてまして、はい、ずっと聞いてくうち、そこも斉藤さんが考えたの、そこもみたいな感じで聞いてたんですね。ああ、というのは、橋本さんが斉藤さんに仕事を振った時点で、はい、決まっていたことってはどんなこと、うん、どこまで決まっている状態で相談された。
ああ、そうですね、それ大事ですよね、
はい、
決まってるっていう、
はい、例えば、もう販路があそことここはある程度当てがあるぞとか、
うん、
まあ、ね、デザインのプロに頼もうっていうのはまあ決まってたとおっしゃってましたけども
、はい、要はこうどういう販路で売るとかっていうのがもうクライアントさんからもう全て決まった状態でこっちで降りてきてるのか、はい、何も決まってない状態でこちらから来たのか、どうでしたっけ。
何も決まってないんです
はい、
ですので本当にすると売り先なんかはあくまでもなんとなくのイメージで、
うん、そうですね、もうほとんどその通りですね。ただ新しい商品でもあるとともにもう一個確保していただいたのが、これを爆発的に今一瞬で売りたいんであれば私ではなくて大手の東京の代理店に頼んでくださいと打ち合わせの中でお願いしました。そうではなくて、一個の自社製品をじわじわと長い年月をかけて、そこの会社の要は冠にじわじわなっていくような 育てていくような商品にしていくんであれば、私では私だとなんとかお手伝いできるかもしれませんという話はさせていただいたと、うん、なので、全ての話においても言ってしまいますけど、家庭でお話ししています。私が言っていることは全て正解ではなくて、あくまでもこういう前提で、現状のマーケティングであったりとか、人々のその物を購買しようとする傾向であったりとかっていう、まあ、そういうマーケティングであったりとか、市場の動きみたいなところもやっぱりちょっと調べていってですね、競合はどうなっているのかとか、を、まあ、ありとあらゆるところで、まあ、それでも入り込む余地はどこかにないかっていうところの提案を差し上げるという形ですね。それにしてもね、急に150円ぐらいで売ろうとしてたものを500円で売りましょうって言ったら、決断はやっぱり、ね、いると思うので。
一番最初に斉藤さんにお会いした時に言われたのは、僕は短期間の仕事をしないですっていうのははっきり言われて、
高
く言われたなと思ったんですけども、でもこういう気持ちでデザインやってますっていうのを、まあ、私とたまたまうちの主人と一緒に行ってお聞きしたので、その斉藤さんのデザインに対するこう考え方、そこの部分で2人で納得して、もう即決してお願いしました。そういう、だからその段階では全く本当に何にも決まってなかった
ん
です
。そこを斉藤さんね、まあ、もしくはそのプロジェクトの皆さん
そうですね、
ヒアリングを重ねて引き出して、
はい、引き出してっていう、まあ、あとはやっぱり、とはいえ、物事を外に発信するって、クライアントさんがじゃあどう発信したいのって、まあ、コンテンツって多分そうだと思うんですけども、作れるかって言われると、多分作れないんですよね。じゃあウェブサイト作って、大まかなデザインが入りました。ここに文字が入ります、ここに文字が入ります、ここに文章くださいって言っても、誰に対してどういうメッセージを伝えたいかっていうのは、やはり私たちが考えなければいけないし、そこをもうちょっとこう詰めていって、これは思っていらっしゃる人と合致しますかっていうところの提案が多分できてくると、もうちょっといろんな形が展開していくのかなっていうのが、今回プロジェクトとして感じられたかなと。なので、まだ現在進行形でこれから作っていかなきゃいけないですよね。という形でした。
楽しみにしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、何分でも喋ってられそうなお二人ですけれども。
すいません。
じゃあ、後の質問は、最後の、杉本のコーナーでということで、お二人にもう一度拍手をお願いします。
ありがとうございました。